主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
お
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
おい、
はい、おもれき318回ですね。
318、
はい。みなずきさんってさ、
はあ、
ボールペンって使う？
使いますよ。
あれってインクって最後まで使い切れる人？
そら使えれれば。
僕なんだろう、いつもね、
ああ
最後まで使い切れるボールペンって数年に1回なんですよ。
ああ
で途中で
ああ
詰まっちゃって書けなくなってポイポイポイポイ買い替えちゃうの。
そうね、うん、
ない普通に使い切れる。
あ、まあ、それはありますけどね。
あれなんでなんだろうね。
安物だからでしょ
う、ね、でも返信って1本5、60円じゃん。
5、60円だけど、うん、
なんかこれ使ってくださいしか指定されてないじゃん。違うの使えないじゃん。
あ
返信って
なんか安物のやつを100均とかのやつは大体ダメだね。
あ、ダメ。うん、僕ゼブラのボールペン使うんだけど、
ちゃんとしたやつならぼちぼちいけるけどね。
ダメなんですよ、筆圧が高いの
か。ああ、そう、僕もあなたもそれはあるわね、かなり、うん、だちょっと太めだと結構いけるよ。
うん、と、うん、全然ダメ。万年筆の方が全然書きやすい。
ああ、
うん、
万年筆もまだ先潰れないの？
万年筆さっきこんなか鉄でなんか、
いやでもあれでもちょっと割れてくるでしょ、だんだんこう。
え、そうなん、
うん、
いや普通だよ。
へえ、
うん、
それもほら結構あるじゃん、筆圧高い人向けとか。
あ、
それ買う時なんかちゃんとやった診断みたいな。
これね、僕ね、うん、左利き用なんですよ。
ああ、
まず右利きの万年筆かけないので、
それが大前提
だ。うん、でこんなに万年筆で、左利き用の初めて買って、こんなに万年筆って書きやすいんだって思って、あ、うん、あのちゃんと手紙書く時とかは今万年筆、うん、銀行の手続きも万年筆で書くよ。
うん、
ただインクが乾かなくて手にくっついて、そうそうそう、あれがね嫌なの。
どうしても汚れんだよね、
うん、だからボールペンもね、でもいつも万年筆ってわけにいかないから、
うん、
ボールペンなんだけど、いつもペン潰れて書けない。
ボールペンのなんだっけ、なんかちょっと書きやすいのあるじゃん。なんだっけ、ユニなんつんだっけ、
ユニってメーカーあるよね、ボールペンあるね。
ちょっと万年筆っぽいやつがあるでしょ。
あ、だからあれ結局右利きのやつは書けるんだけど、左利きのやつは書けない。
それは何とも言えんわ、うん
うん、なので僕も使うの、黒も赤も必要なの、青も、うん、いつも悩んでるんです。うん、上手にね、長く使える方法ないものかね。
んー、だからこれっていうメーカーを結構決めて、あ、これ良かったなって言ったらもうこればっかりずっと使ってんだけど、
うん、うちだからいつもゼブラなんだよ、うん、これ
そんな、だから大体一色単のやつダメじゃん。
いや、これ太さがいいの。
あ、その太さが、
太さが、そうそうそう、
そのなんとも言えんわ、好きにして。
難しいね、文房具ってね。だからいろいろなの出るんだろうね。
はあ、
さあ今日はですね、
はい、
妄想大河をやりたいと思います。
なんなんそれ、ま、久しぶり、
数年ぶり、ちょっとひらめいたんです。
何以来だっけ。
今まで持統天皇と政宗と、なんか
持統のやつもなんかやったな、
うん、あとなんか徳川三代みたいなのもやったような気がする。
あ、
うん、ちょっとふっと降りてきたんですよ。
あ、そう、
ね、今回やりたいのは北条早雲。
いきなり言っちゃうの。
うん、北条早雲を主人公にしたいんです。
北条三代とかじゃなくて、
うん、北条早雲だけね。あの以前あの織田信長のお手紙シリーズやったじゃない。
あ、
で、あ、これもし個人的に面白かったんで、
うん、
次のネタで文国法とかなんか 読み解いてみたらどうかなと思ってちょっと資料集見てたんですよ、
うん、
そしたらまあいろんな戦国武将大名がこんな文国法を作ったよってちょっとまとめてる一覧みたいなのがあって、その戦国武大名の
宗雲寺殿24か条かなんかじゃん、
うんうん、でその戦国大名がいつからいつまで生きてたよっていうこうなんか横線があるじゃない、
伊豆半生ね、
うん、であれ見てると北条早雲って1400年代半ばから1500年代前半に生きてた人なんだよね。
早雲がかなり早い時期でしょ、
うん、で千ちょっとちょっといろんな説があるんだけど、
うん、
いくつか説があるんだけど、北条早雲って1458年生まれなの、
うん、
で1519年に亡くなってるの、
うん、
ってことは応仁の乱があるじゃない、
うん、
少年時代に応仁の乱があって、ドラマ的に応仁の乱が描ける、戦国時代で関東の方でいろんな国取り合戦をやるって言ったら、
うん、
まあ約30年ぶりに応仁の乱を描きの戦国ものだし、
うん、
でまだ意外と戦国時代前半の方って意外と大河ドラマで描かれてないから使えるんじゃないかなと。
これあんまり知ってる人出ないでしょ、関東のごちゃごちゃした話ばっかりでしょ、
うんうん、だけど
有名人出てないんじゃないの。
でそれを細かいことをやると配役を考えると大変になるんで、
この時代の有名人なんか誰も出ないんじゃないの。
でももうまあでも室町幕府と絡めてきゃそれなりに
絡めるったって直接対決がないじゃん。
でも応仁の乱があるから、でこの人って昔さ習った時、
うん、
なんかどっかのさ素性はよく分かんないけど、
そうそうそうそう、
なんか下克上でのし上がってみたいな聞いてたんだけど、うん、最近違うんだってね。
まあ伊勢志摩松之説が有力ですね、
うん、なのでそれに乗っていくと、
うん、
北条早雲って少年時代は京都にいたらしいのよ、
うん、
で応仁の乱見てるわけじゃん。
あ、
うん、だから室町幕府の
18年生まれやから
10歳ぐらい、
10代の多感な時期を、
うん、
応仁の乱の、
うん、だってその応仁の乱の時に始まってるごちゃごちゃしてる時に元服してるらしいのね。
伊勢氏はね室町幕府の名門のうちだ、ね、
う
ん、
そうそうそう、でそのごちゃごちゃの応仁の乱の後関東の方行って、
ああなるほど、じゃあ前半は最初の2ヶ月ぐらいは応仁の乱
に行けるんだ。そうそう、子役でちょっと、
あでも有名人は出ますな、うん、
ね、だから全部をちょっと考えられなかったんだけども、
あ
まあちょっとその主に大河ドラマの前半の京都時代で、後半が関東の方に行ってっていうので、
うん、
ちょっと関東に関わる人物ってあんまりちょっと僕もよく分かんないんだけど、ちょっとこれっぽい人だけちょっとリストアップして、
うん、
だったら大河ドラマいけるかな。
今でもなんか岡山だとかで説なんじゃないの最近。
備前とか
岡山のなんか出身だっていう話で、うんうん、
でちょっとこれ北条早雲でしょ、
うん、
でこの早雲が子供だった時にね、
うん、
伊勢に、あ、違う違う、京都にいたんだけど、
うん、
その時の室町幕府の政所執事が、
うん、
伊勢定親さん、うん、でこれの弟婿が、
うん、
伊勢盛定さんっていうんだけども、
うん、
この人は備前の出身らしいんだよ。
あ、うん、備中、荏原
の備中か備前か、うん、そっちの人で、でその定親の妹さんと結婚をするので、で京都に行って定親とブイブイ言わす関係、で京都にいたと考えると、子供の早雲も京都にいて、でドラマ的に無理やり室町幕府の中心人物とこう関わっていけばドラマできるじゃん。
なる
というので
北条早雲を大体みんな知ってるの？
え、でそうなの？だって日本史で出てこない？授業で
出てくるけど早雲の頃ってまだ北条氏そんな強くない時代だよね、うん、その後のなんだっけ宇治綱とかあの辺の人が出ますけどね、うん、
出てくるんで
北条早雲ってちょっとマニアックかな、
マニアックかな、うん、でも意外とちょっと抜けてる時代じゃない、ドラマ大河ドラマ
としては弱いんじゃないですかね、マジ
で、うん、でもやっぱ NHK 伊達も頑張ったんだもん、
また二の前なんじゃないですかね、
まあやってみましょうよ、
まあ、うん、あなたの企画があるっていうなら聞いてみや、はい、聞いてやってもいいですけど、
はい、
は
あ、まあちょっと私宮崎さんに渡した資料にはまだ名前挙げてないので私はちゃんと書いてきたので、
ああ発表するんだ、
はい、
ああ、
はい、
そんな形式だったんだっけ、
うん、はい、
はあ、
まずあの北条早雲って名前は、
はあ、
早雲さんがね死んだ後に名付け、ね、られていて、生前はねやっぱ伊勢を名乗ってたそうです、
うん、
で伊勢盛時さん、
盛時、
うん、で後の北条早雲なんです、
うん、
いわゆる主人公ですね、
うん、
ちょっとそのやっぱ物語的に応仁の乱とか、
うん、
若い時をちょっと時間稼いがないといけないかな、
うん、
視聴者ちょっと引きつけられないかなと思ったり、ちょっと若い俳優で、
うーん、
若めの俳優、
なるほどね、どこでピークを持ってくるか、
うん、
それどうかな、
なんでちょっと30歳ぐらいの俳優さん、
伊豆に行った頃がピークなんじゃないの、
まあ、バカすぎるはダメでしょ、
ああ
でもおじさんすぎてもちょっとダメな気がしたんで、
ああ、
ちょっとね、あのね、
まあ、うん、言うておみ、
まあ、ほ伊勢盛時のちの
主人公です、
北条早雲ですね、
はい、
佐藤健、
いきなりか、
うん、ちょっと日本風な顔っぽいしさ、仮面ライダーやってたしさ、朝ドラのヒロインの彼氏やったしね、
まあ、まあまあまあ確かにあの人ね最近いい芝居しますね、
うん、宝くじのコマーシャルも出れるよ、
あのなんだっけ料理人の話なんだったっけ、
信長
の天皇の料理番だっけ、
はあ、
やってたの知ってる、
知らない、
全然はプロデューサー分かってないじゃないですか、
うん、だって僕は半分青いから撮ったんだもん、
あれん時が、あすれ違ってばっかり言
う人が、うんうん、ブギョギョって言ってたの、う
ん、NHK しか知んないよね、
あと仮面ライダーと宝くじにも出てるしさ、
いやだ天皇の料理番ってねあのやってた、うん、あれなかなか TBS か、
お、
まあ、いい芝居してましたね、
いいでしょ、
うん、
いいでしょ、
まあまあまあ他とバランス見ましょう、う
んうん、はい、佐藤健でやっぱりさこの早雲の少年時代にやっぱ多大なる影響を与えてるのはお父ちゃんやお母ちゃんとかじゃなくて、
お
あの満所執事、早雲から見るとおじさんにあたる伊勢貞親さん、
まあ伊勢氏の中では総領というか、う
ん、まあこの時のトップで、うん、本当にブイブイ言わせててやばくなって貴
族の一番上、
うん、都に落ちたりまた復帰したりとかするで応仁の乱を引き起こすきっかけにもなるような出来事も絡んだりとか絡まなかったりとかあるで、
へー、
うん、あのほらなんだっけ足利義美さんを追い出そうとしたりとかして結構乱のきっかけになって、でそれ失敗して一時都落ちするんだよね、
あそうな
ん、でもまた帰ってきてって呼ばれて、あの復帰もしてるんです、だから結構まあ一番人生の最初期には影響の与える人物です、
まあ、そんな一族のリーダーを羨望の眼差しで見るわけです
な、はい
はあ、
で、これ中井貴一さんに、
ああそれね僕今一瞬来たな、
うん、
私もよぎったな、
ちょっと渡辺謙か中井貴一がこの役だ、
いや中井貴一だろ、
うん、でしょ、うん、でしょ、うん、はい、
サラメシでしょ、
うん、そんなよく NHK ばっかり固めるつもりなんだ
けど、あんたが言ってんじゃん、
はい、でお父さんね、
あ、
工場騒音のお父さんが伊勢森貞さん、
森貞さん、
はい、
これはジップですね、
ジップですね、はい、貞近の、弟、あ、妹婿ですね、
はい、
これね稲垣吾郎、ちょっとちょっと線が細そうな感じな、
うん、
でちょっとまあ男前なのと、スマップは応援したいじゃん。じゃあ香取くん、草薙くんっていうと、ちょっと僕は五郎ちゃんがいいなと。
ちょっともうちょっと上の人じゃないの、
年齢的に、うん、俳優の、
うん、
五郎ちゃんも40半ばだよ。
そうだけど、中井貴一の義兄弟、義理の兄弟なんでしょ、
うん、でも11つしか離れとらんでしょ、
もう一回り上でもいいんじゃないのかな、
誰
誰やろう。稲垣吾郎は40代、もう50近い、
50近いでしょ。
あ、そう、じゃあいいの、う
ん、年齢的に、で、うん、
佐藤健の親父が稲垣吾郎、
うん、
うん、
結構似合いそうな気がするの、あの陰陽師の人じゃん
誰が
吾郎ちゃん、
陰
陽師、うん、NHK で陰陽師、また NHK だ20年ぐらい前に
NHK で陰陽師
やってた、やってた、うん、まあで、お母さんね、
はい、
名前がないんですよ。
ああ、わかんないんだ、
う
ん、
伊勢国貞の女なんで、娘なんです。
まあまあ、実際はまあ、なんか名前がつくんでしょうな、うん、
だから貞近の中井貴一の妹のポジションなんですよ。
ああ、そうか、うん、妹向こうだから、うんうん、
はい、妹で、
は
あ
は
あ、だから貞近とこのお母さんの父親が国貞なの。だから一応記録上は国貞の娘になってるんですが、
はい、
まあこの佐藤健のお母さん役を石田ひかり、ちょっとお高い系で、
はあ、
うん、ちょっと凛としてる感が欲しい。で年齢的に40ちょいぐらいの女優さん、
はあ、石田ひかりか、
うん、で石田ゆり子より石田ひかりの方が僕は好きなの。
あ、
うん、今石田ゆり子の方が女優としてブイブイ言わせてるじゃん。
そう、最近見ないですね、うん、いやそうやな、今石田ひかりとよりばゆり子の方がいいんじゃねと思ったけどね。
うん、ちょっと出しすぎな気がする。
出しすぎ、いやいや、視聴率取ってもらわないと、
ひかり、
石田ひかりは慶喜の奥さんじゃん。
そうそうそうそうそう、今
出川、
別に百合子でもいいんだけど、個人的には光を推したい。ちょっと百合子きつない？
いやいやいやいや、その貞近の弟です、妹です、
妹
いいんじゃないのかな。
じゃあ
貞近いね、
うん、じゃあ百合
子いやいやいや
じゃあ百合子で、
いやいや、それはまあ今の流れ
だったら百合子に断られたら光ね。
ああ、まあいいんじゃない、
う
ん、
はい、でこの早雲のお姉さん
とりあえずこのイメージがないから肖像画もないし、歴史の中で何やったかもいまいちよくわかんない、うん、
早雲のお姉さんがいるの。
ほとんど思いつきじゃん、
うん、北川殿って言って、
ほう、
これ駿河の今川忠義の性質になっていく人なの。
今川家に一時期ね食客みたいにいるんだよね、
うん、でこれ後々早雲が関東に行っちゃうと、うん、行っちゃっていろいろ絡む大事なお姉さんなんです。
あ、そうなんだ、
うん、あとで今川家のね、あの跡取り問題とかでいろいろごしゃごしゃ今川家ってあるらしいので、
お、
うん、あの大人になっても絡んできそうなので、
お、
大事なポジションなんです。
お、
でこれをやっぱりちょっと今の若手女優で推していきたいので、
うん、
で本当可愛いなと思う有村架純。ちょっとね優しすぎなんだね。
優しいな、
うん、
違うな、優しい。
じゃあ春ちゃん。
春も優しいな、イメージが。
でもね、でもね、
ちょっとこうなんか芯のある感じがいいな。
だ、深田恭子とか？
深田恭子じゃない。今のあの子はどうなの？あの 朝ドラの主人公、
広瀬すず、 あんまり
あの子ちょっと芯がありそうでいいじゃん。
ちょっと若いんだよ、まだ二十歳ぐらいだよ。
若いか、
ちょっともうちょっとお姉さんぐらいで、
有村架純、
ちょっと優しいお姉さんを、
なんだっけ、もう一人が三井の人だよね、なんだっけ、三井の人じゃないよ、誰って言ったっけ、有村架純
か、春
ちゃん、春の方がいいな、
じゃあ春ちゃん春って漢字が出てこなかった
の、波になんだっけ、
とどめるみたいな、
あのあれだね、
うん、春ちゃんね、
ルーね、はい、
はい、で伊勢貞親、中井貴一の、これこの人、伊勢貞親さんってちょっと謀反みたいなの疑われて一時的にちょっと京都抜けちゃったりするの、
うん、
で貞親の後を息子の貞宗が仕切ったりするんです。
おう、
で、でまああとこの貞宗は義久、足利義久の、なんで森役っていうの、幼少期の時に
義政の
子供、九代将軍、
子供か、義見が弟か、
うん、はい、の赤ん坊の時はこの伊勢の家で預けられてる、
ほうほうほう、
で宗貞に育てられてるんですよ、
へえ、
うん、だっていう役どころなのね、
はい、
うん、だから結構幕府にも絡んでくるし、でお父さんが抜けてる間仕切るんだけど、
いいじゃん、
やっぱお父ちゃんの貞親の方が偉大なわけじゃん、
うん、
でちょっと頼りない、
お
でだけどやっていかなきゃいけないっていう、こう番所を回していかなきゃいけないという、親父
が微妙な立場で、
うん、
それでも回していかなきゃいけない、
そう
的な、
うん、
はい、
っていうので、
はあ、
うん、ちょっと頼りなさそうでちょっとしっかりしていくけどっていうようなのでね、そういうので浜田岳、
あ、
そこのちょっとヘッポコっぽいのからちゃんとしたのもちょっとやれそうじゃない、
中井貴一の息子だろ
う、うん、うん、だから
なんか伊勢家の顔じゃないな、あの顔は
ちょっとこれね、これがねちょっとね、浮かばなかった、でバッと浮かんだのガクさんだったんだけど、お前今ハマちゃんとかやるようになってきてくるからね、釣りバカにしてるのね、うん、別に浜田ガクじゃなくてもいいのこれは、
あ、
うん、
はい、
まあ、
はい、
まあ、ちょっと保留で、
はい、
はい、で早雲の嫁さん、
これでかいじゃん、
うん、南陽院殿っていうらしいんですが、これも名前がないの、
うん、
でこれをね、もう本当にこれ僕のエコひいき、
うん、
のん、
ああまあどっかにぶち込むだろうなと思う、
うん、うん、のんちゃん、もうちょっと NHK ぐらい出れるでしょ、ゴロちゃんも出るんだから。でごめんね、この奥さんどんな活躍するかも全く想像もできてないんです、
うん、
うん、ともかく奥さんだからのん、
そうか
な、お願い、もうのんちゃんだけはもうここしかない、
いやいやいや、この使い方、いや別にのんを使うことに関してはいいんだけど、ここか、
あと女性出る場所ないんだよ、あとこの先もう一人しかいないの、女性の出る場所がないの、じゃあ他にももっと脇役みたいなのいっぱい絡んできていろんな人出てくるんでしょうけど、メインキャラにはちょっともう女性の枠が少ないんです、今回
義政と早雲って10歳違い、あ、そんなもんか、あーはーはー、はい、
まあのんちゃんもお願いお願い、もうここ、
いや別に 彼女の起用に関しては異論はないけど、うん、大丈夫なんですか、
大丈夫です、のんちゃんやれます、うん、お願いします、
大丈夫ね、
はい、
はい、
次八代将軍
義政、
足利義政です、
うん、
はい、足利義政
10歳上ぐらいなんですね、
あ、そうなの、
補助層の49年生まれですから、
あ、うん、あ、そうなんだ、
うん、結構近いです、
やべ、ちょっと
やばいでしょ、
おじさん俳優やっちゃった、
あ、
おじさん
イメージでやってるでしょ、
うん、
あ、
天野博之、
天野博之ってキャイン、
キャインの、
いやそれはないわ。
いやちょっとぽっちゃり体型、ちょぽっちゃりの顔つきのちょっと頼りない系、天野くん。
ダメですね。
じゃあ誰がいい？
頼んない。うん、
だって次に日野富子出てくるから、カカア天下のキャラだと僕は思ってるから。
いやだから今のその年齢考えると、ここも結構若手でいっていいんじゃないの。でしかもこの2人は晩年には絡まないわけが、若い時一瞬使って、うん、
それで前半で終わる。
だから飲んですよ、うん、日野富子が
違う。だから、ね、日野富子は違うの。またまたちゃんと頼んであるの。
ああまあいいや。
だってのんちゃんいっぱい出てほしいの、レギュラーだよ。
いやいやいや、
えちょっとだけだ
ったら多ければいいってもんじゃない。いや役には美味しい役っていうのがあるんだよ。それは、まあ、ゆいや、まあ、天野くんと天野くんの奥さんが
日野富子、
うん、
米倉涼子、
うーん、
失敗しないよ。
米倉涼子は確かに悪くないな。
失敗しないよ、うん、なら米倉涼子と天野くん、あんた頼りないから私がやんなきゃダメでしょみたいな。
ちょっとこれ天野くん弱いな。
それぐらいがいいかな
って
思
った
ら、
ね、いやいやいや、ちょっと米倉涼子に食われるな。
うん、そのつもりで。
いやいやいやいや、ちょっと天野くんは申し訳ないけど、ちょっとい
や、
お女装の家臣ぐらいで出ていただいて。
そうですか。じゃあちょっと最初思ってたのは、
はい、
吉政は西島秀俊考えてたの。
西島秀俊って
あのなんかアフラックの CM 出てるじゃん。
あの人よね、あの、会津の時の。
あそうそう、八重のお兄ちゃん。
あなんだっけ、
うん、あの京都のね、
何島、うん、なんだっけあの人な、
うん、八重の桜に出てたね。ただな、
それはあかんわ、それは強すぎる。
でだしで、ちょっと大根じゃんこの西島さんって。僕的にあなんか
そうかな、う
ん、ちょっと大根だなって思ったね、この間見てて。
西島くんそうですか。
で、うん、でちょっと顔も濃いから、
いやちょっと強いな
でしょ、
うん、
で
それはダメだ。
いや天野くんぐらい
は。天野くんはちゃうわ。
芸人枠が、芸人枠もちょっと入れてるので、
芸人
でちょっとこう大事に育てられて、うん、ちょっとふくよかな感じ、ちょっと頼りないけどちょっとブラックなとこ、腹黒さもある。
福岡か、福岡か、吉政か、
か僕のイメージやね。じゃ役的な、役的な、役的なイメージだよ。
吉政そんな顔してないよ、シュッとしてるよ。いい男だよ吉政。
いやちょっと頼りない感がっていう、これはすっごいひらめいた電車の中で。
ダメですね、それはいただけんわ。
本当ちょっと時間がなくなってきたよ。
あそう
だ、やばい。じゃあちょっとこれも、じゃあ、あ吉政もちょっと保留。
吉政はちょっとこれは受け入れがたいな。
足利義美さん。
義美は、
はい、吉政の弟、
弟やね、
はい、
原属させられて跡継ぎにされちゃうってやつね、う
ん、義人さんだったのが。
ああそうやね、うん、はい、
室津義、
そういう感じで足利家を描きたいわけ。
ちょっと滑稽な個性的な動きしそうじゃない。
いや
もう全部足利はちょっと頼りなさ感をなんか僕出そうとしとるな、この俳優。
前半山なんでしょこの鬼の山は、うん、
だってやっぱ米倉涼子がやっぱこうブイブイ言わすんですよ。
米倉さんの日野富子は確かに悪くないね、
うん
うん、
高いよ絶対キャラ
高いでしょうね、うん、まあ 1.5 価主義なんで、
まあ失敗しないから彼女はね、
うん、
うん、で、
うん、
室津義で九代将軍義久、
義久
松田龍平、
松田龍平はあの子ね、はい、
うん、
あの松田優作の
子供の一人、
はい、
お兄ちゃんの子だよね。
そうですね、
うん、弟はあの桃太郎やってるでしょ、うん、英雄の CM で、はいはいはい、あっ ちよりこっちのカバー、
ちょっと目が鋭いですね、
うん
うん、はい、
でちょっと兵六っぽい顔もできるのこの人、
マジか、
ちょっとあと2人ちょっととりあえず、はい、ちょっと私の細川勝元、
これだあれですな、
東軍の鬼ヶ の東軍の、
時ですな、
で山名総勢の西軍の大将のこの2人ね、これですちょっと今日最後ね、
はい、
はい、細川勝元を高島正信、で山名総勢を獅子戸海、
ああいいわそれはいいわ、
だから山名総勢がガッチリした体格っぽいような
仮面ライダーでしょ、
うん、ちょっと武骨な感じで、細川勝元はちょっと奥下さんっぽい感じの
仮面ライダーが理想なんでしょ、なんだっけあの人、
うん、
花の乱の時のちょっと仮面ライダーじゃなかったっけ、
誰が
山名総勢、
違うよ山名総勢はあのよろずや金之助じゃん、
あれ仮面ライダー大内をしたか、
あそうそうそうそうそう、
あ大内をした
か、なんだっけなんとか広し藤井
藤岡広しね、
うんうん、
あれあれが大内か、
うん、
あ、
うん、山名
総勢よろずや金之助、
うん、
ああ
まあ、ね、花の乱の時は細川勝元を野村萬斎さんで、で山名総勢はよろずや金之助さんだった、
勝元があ の人、
うん、テレビ初めてだったんじゃない、テレビドラマ、うん、野村萬斎、
細川勝元ってそんな若いんだあの子、
そうよ、公文へ行くもんだよ、
あ、
うん、
だったら正信、
うん、これは真田丸見てた時に、うん、北条氏政やってて、
はいはい、
やってね、結構滑稽な、
まあ、まあちょっとこう、うん、
ちょっと開演してた
で
しょ、
開演
ですな、まさに、うん、ちょっとそんな感じがちょっと言い出してもらえればな、
あ
で獅子戸海はちょっとこう武骨なのと、あと年齢的にはおじい、ちょっとおじいさんすぎず、
あ、
まあいい値段じゃないですか、ちょっと壮年期入ってきた、
まあまあまあいいんじゃないですか、ここ二人はいいでしょ
う、
う
ん
うん、
じゃあちょっと足利家ちょっといろいろ、
吉政吉宮はこれダメですね、絶対認めらんない、
う
ん、
ちょっともうちょっと時間なんでちょっと考えといて次回までちょっと案を出してください、その間にその間にいるわけじゃないですけど、ちょっとお便りを、
あ、
次回はちょっと関東編、北条総務関東編
後半ですね、
はい、
うん、
参ります、じゃあちょっとお便り読んでいきます、港さんからいただきました、
港、
はい、おもれきの皆様こんにちは、日差しが少ない日が続く7月ですが、いかがお過ごしでしょうか。さて、最近の放送を聞き、異出民シリーズに反響が大きかったとのことで、少し時間が経ってしまいましたが、私も便乗したくお便りをしました。
うん、
子供の頃、祖母や父の話に、ブラジルに行ったおじさんという言葉がたまに出てきて、へえ、ブラジルに親戚がいるのか、ぐらいに思っていたのですが、やがてそれが移民としてブラジルに渡ったという意味だと理解しました。今回異出民シリーズを聞いて改めて興味を持ち、その人について調べてみました。するとその方は私のひいおじいさんの弟で、うん、農家の3人兄弟の次男、27歳で岡山県からブラジルに渡ったそうです。そこで岡山県だからきっと神戸から出発したのだろうと思い、当時の様子を知りたくなってみて、水月さんが行かれたとおっしゃっていた神戸の海外移住と文化の交流センターに行ってみました、
うん、
展示を見て回っていると職員の方に声をかけられ、移住者の名前や出身地がわかるようなら検索してみましょうかと言われました。聞けば足跡プロジェクトなるものがあり、乗船者名簿によるブラジル移民約23万人の記録をデータ化してあり、うん、誰でも検索できるとのことです。検索していただくと大正15年当時27歳だったその方は奥さんと子供4人と一緒にハワイ丸でという船でブラジルのサンパウロへ向かって出港したことや入植した農園の名前などの記録が残っていました、
うん、
センターの方によると、この年はまだこの施設がなかったので、国立移民収容所がなかったので、うん、港の近くの移民宿から出発されたのでしょうということで、移民宿のあった場所を教えていただき立ち寄ってきました。港に立つと最後に見た日本の景色が六甲山だという言葉の意味がよくわかりました。さて、その方はのその後なんですが、日本に戻ることなく30年ほど後に現地で亡くなったそうです。ですが、その後さらに30年ほどして一緒に移住したその方の息子さんが岡山に里帰りしたことがあったそうです。その時の話も父にいろいろ聞いたのですが、長くなりますのでまたいつかということですね、
うん、
はい、こんなのわかるんだね。ちゃんと記録って大事ね。
これ収録の加減で意味軸も船の資料があったんで、
はい、
これがハワイ丸みたいですね。
へえ、
多分人この船に乗られたんでしょうね。
ハワイ丸、何人乗れんのこれ。
大きな船でしょ
うね。400人ぐらい乗れる船だね、
うん、
へえ、これ乗って神戸立って、
うん、
太平洋横断していくんだ、
うん、
どうやって行くの。ブラジルって何、あのアルゼンチンじゃないよ、
太平洋
っ、あっちからずっと大西洋に入るの、
アメリカからこうね南に行くんでしょうね。
あ、なんか地球の裏側だもんね。
遠いね、今でも遠いわな。
六甲山が最後の山か一応、まあ、でも紀伊水道通るけど、
そんなことないでしょ。瀬戸内出ていくから
多分紀伊水道通るの、豊後水道通るのかな。
いや紀伊水道でしょ。それは、
まあ、しばらく
アメリカに向かうんだったら、だから和歌山とかじゃない
最後だよね、うん、だろうね、うん、でもこう山らしい山って見えるの六甲山の方が分かりやすいんじゃない、
うん、いやまだ出発っていう意味では印象はあるからね、うん、そこから海の上からの景色なんで、うん、あいよいよ日本と分かれんだっていうのは、まあ確かに神戸の街でしょうね。
へえ、すごいね。結構いるんだね、やっぱ移民で行かれた方ってね。
それなりにおられるわけですね、まあ、地域的な問題もあると思うけど、
うん、
全然ない地域とね、そうね、うん、まあ言ってた広島とかやっぱ多い地域とあるからね、うん、
なんかこういうのってね、お便りにも書いてあるんだけど、自由研究なんかにいいだろうね、自分の親戚が。
NHK のほらあれみたいな、
うん、なんだっけ、まあ、ファミリーヒストリーだっけ。ね、うん、ちょっといいかもね、
うん
うん、まあ、ちょっと今夏休みじゃないですけどね、
うん、
はい、
冬休み、
うん、ぜひ神戸行ってみてください。
はい、
はい、続いて長崎のよりよりさんから。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。306回の都道府県名の由来東海編で大正時代の路面電車の話が出ていましたが、最近まで長崎にも箱根登山鉄道から譲られた大正14年製造の車両がありました。近年はイベント専用になってしまいましたが、胴体保存が難しくなったということで、東京、仙台から来た2両と一緒に今年の3月に引退しています。長崎の路面電車は戦後、各地から多くの車両を譲り受けました。東北や熊本の地震の後には、仙台と熊本出身の路面電車に募金箱を乗せて走っていましたが、もともとこれらの車両のおかげで原爆や災害から復興して安い運賃で利用できているということを忘れてはいけないですね。歴史ある3両の引退にあたって撮影会やパレードなども行われました。6月10日の路面電車の日のイベントには、現在長崎にある一番古い車両が登場しました。これは西日本鉄道から譲り受けた明治44年製の現存する最後の木造ボギー車だそうですといただきました。
うん、
まあ長崎の路面電車いっぱい走ってますもんね、
うん
うん、なんかどこ行くかちょっとなんか路線覚えてないんですけど、いっぱいあの時
長崎赤坂とかあるじゃん、
乗りました。
小樽ジャイアント、うん、裏上なんか4系とぐらいあるよね、こうビビビって。
どこ行くのに乗ったんだろう、あのトルコライス食べに町に、
トルコライス、
うん、
あ
長崎じゃトルコライスじゃん。
そうか、ちゃんぽんでしょ。
いやちゃんぽんはさどこでも食べられるじゃん。
タルコライスも結局組み合わせだけの問題ちゃう。
まあね、お子様ライスみたいなもんだからね。そうそうそう、お子様ランチみたいなもんだけどさ、ちゃんぽんってさ、リンガーハット一番美味しくない？
でこれね、なんか、まあ、このよりよりさんの前で言うのもないけど、うん、長崎ではそうだって話なんですよ、うん、意外と
美味しいもん。
長崎の女子大生にアンケート取ると、うん、どこがうまいかっていうと実はリンガーハットだって話、うんうん、
普通に美味しい。なんか県に凝ってるとこよりシンプルで美味しいよ。だって有名なとこ、なんか中華街、長崎の中華街とかも行ったけど、
四海楼ってね、なんか一番最初の発祥の店が、
ね、あれ
ビルのすごい眺めがいい古い結構老舗の、まあ大きな、もう今や大きな中華料理屋さん、そこが一応発祥の店ってことでしょ、
長崎、あ、ちゃんぽんの、
うん、なんか裏上、やっちゃうわ、何やったっけ、なんとか天主堂、
裏上天主堂、
裏上だったっけ、
裏裏
国宝のホ
テルがある、うん、あるよ、わかるよ、
あれの下ぐらいの海沿いのとこにドーンってホテルがあって、ホテルみたいな、
そう、ああ
港がすごい見えるとこの中華料理屋、四海楼でしょ、
うん、なんかお土産物とかもあるところ、
あると、
あそこなんか茶、なんか見たことある、
そこがまあ一応発祥って言われてるね、
そう、うん、
美味しいよ。
僕はあれ中華街行って角煮まん食べて、
あ、うん、まあまあまあですね、駅前の変な食堂でも十分美味しいって、うんうん、
なんかどこでこだわってんのが食べてんのか分かんなかったから、でも 2,3 倍食べましたよ、
ちゃんぽん、
ちゃんぽん、
トルコライスじゃなくて、
トルコライスも食べたけど、
いやそうな
の、200ぐらいしたのよ、長崎に確か、
あ、うん、
まあ、軍艦島がメインだったんだけどね、
あ、
行きたかったのがね、うん、
長崎もね、もうだいぶ行きましたね、
うん、おたくさが美味しい、
おたくさ、お菓子
ね、うん、おたくさが好きです、はい、はい、続いてですね、しのさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。日光東照宮に行ってきました。綺麗に塗り直されていてとても見応えのある神社でした。三猿、猫、象の写真を撮りました、
うん、
お三方は行かれたことはありますかということですね、うん、あと揚げ足を取ってすいませんが、名古屋ドームの隣はイオンですということです、
うん、
はい、日光東照宮ね、私はまだ行ったことがない、
あんた行ってないよね、うん、それはまず
これ何、すごく綺麗な色になってるけど、
うん、
これ何、最近改修修繕されて綺麗になった
の、ああそうやね、修理かな、う
ん、なんか最近多いよねこういうのってね、
どういうこと、
あの奈良とか京都のお寺とかでもさ、
うん、
そのもう千年近く経ってハゲちゃったからとかってこう塗り直して綺麗に、なってるじゃん、
うん、
あそこ興福寺とか綺麗になってたよ、
幸福寺はあれでしょ、新しいお堂でしょ、
うん、そうそうそう、
南円堂だっけ、うん、北円堂だっけ、
あのなんか綺麗ね、極楽浄土、
あれはサラでしょ、
サラか、うん、あ、平等院もそうじゃない、
あ、平等院
綺麗なんですね、うん、ね、そんな感じなんだろうね、
うん、
僕ね、このイオンのことをね、
う
ん、ジャスコって言っちゃうの、
名古屋ドームの隣、
うん、ジャスコあるのよ、
は
あ、でもイオンなの本当は、
ジャスコは今イオングループなの、
そうそうそう、いや、もともと岡田屋じゃん、あれがジャスコになってイオンになっちゃうわけじゃん、だからなんか全部なんかジャスコって言っちゃう、
ジャスコって今あるの、
ない、ま
あ、名前はない、
ないない、
もうない、
ない、
ね、
全部イオン、
ジャスコっていうそのあれはなくなった、ブランドはなくなっちゃった、
ない、だからジャスコって言って分かる人は昭和の人なのよ、
子供の頃あったね、
うん、ジャスコ、ジャスコ、ジャスコでリカちゃん人形万引きの歌とかあったじゃん、
ジャスコで万引きやね、コマーシャルやってたよね、うん、
で前もなんかこんな話したけど昔のスーパーの歌ってよかったよね、哀愁あってね、
他に思い浮かばない、
え、 CGC の歌とかさ、あなたも私も CGC って、
CGC はこっちにないんじゃないかな、
ダイエーとかないの、ダイエーも CGC グループでしょ、うん、
ダイエーが、
あ、違うのか、あ、違う、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、CGC を、主婦の店は CGC なの、主婦の店グループね、うん、 今なんかそういうなんか今さ耳につくのってドン・キホーテとかさ
あ、
うん、ドンキとかなんかちょっと違うんで愛着が浮かぶのわかんないの、うん、だからなんかそうあそこのイオンって言わなきゃいけないのをあそこのジャスコって言っちゃう。
あなたは忘れ間違えたわけじゃなくて、あなたの中では回路はつながってるわけ。
つながってんのだけどジャスコの方が言いやすくない？
ケリー的にはジャスコイコールイオンな
ん。そうそう
そこのこの垣根がないってこと。
うんそうそうそう
苦しいわけです、
ね、はい、おもれきではですねリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter は綴りでひらがなでおもれきと検索してください。じゃあ次回も大河ドラマ妄想大河北条早雲をやってまいりますのでお楽しみに。
後編。
はい。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
バイバイ。バイバイちゃんは。さようなら。